12月6日、質問1日目。三村秀夫議員、育児休業に対する市長の認識は？問い。広島県知事が育児休業を取得したことで、その是非について論争が起きた。知事が育休を取得した背景には、男性が育休を取得しない、しにくい社会環境がある。少しでも育休制度を利用してもらいたいとの思いや悩みを、行政のトップは共有している。広島県知事の育休取得は、育休を取得しにくい社会環境を改めるため、まずは首長が率先して育休を取るという考えによるものだと思う。市長の認識は？答え。本市は子育てするなら倉敷でと言われる町を目指しており、男女ともに育児に参加しやすい環境を作ることは非常に大切である。そうした観点から、男性首長による育児参加は、子育てへの理解促進や環境の充実につながると思う。現状はまだ制度があっても、周囲の目を気にして、男性の育休取得が進まない状況にあるが、首長による取得は、社会的な理解を進める効果があると認識している。塩津孝明議員、住宅用太陽光発電システムの設置目標について。問い。現在策定中の倉敷市地球温暖化対策実行計画によると、平成32年の住宅用太陽光発電システムの設置目標件数は2万8000件となっている。しかし本年度の本市の補助件数のペースでは到底目標達成は難しく、県や国の補助制度にも頼った目標であることは否めない。環境最先端都市グリーン自治体を掲げる本市としては、最大限の努力が必要と思うが、今後どのように対応していくのか。答え。太陽光発電システムの設置推進には、現在国が検討している自然エネルギーで発電した電力の全量買取制度や太陽光パネルなどの価格の低減なども大きく影響してくると考える。本市はこうした国の制度、県の補助金と合わせて、システムの普及施策の検討や市民への分かりやすい広報に努め、目標達成に向け努力していきたい。北畠克彦議員、漁業振興について。問い。1。魚介類などの水産資源は無尽蔵にあるわけではない。限りある資源を永続的に利用していくためには、水産資源を保護・管理しながら漁獲する資源管理型漁業が必要である。本市での取り組みは、2. 栽培漁業を行うことは容易ではなく、事業効果を上げるには専門的知識を持った人材を活用することが重要と考えるが、今後の取り組みは、3. 本市沿岸に検討されている海洋牧場整備構想について、その後の経過は。答え。1. 水産資源確保のため、稚魚の育成と放流、ハマグリや観光潮干狩りのためのアサリの放流、およびマダコの増産のためのタコ壺の設置を行っている。2. 現在市内2カ所の施設で種苗の育成を行っており、今後も県の水産研究所と連携しながら適切な指導を行い、より事業効果が上がるよう努めたい。3. 海洋牧場は県が整備構想を作成中であり、今後も状況を見ながら対応したい。藤井翔介議員、倉敷市立短期大学子育てカレッジの位置づけについて。問い。市内の子育て広場や集いの広場では、さまざまな親子交流事業が行われているが、地域の重要な社会資源である大学に中子育てカレッジ、大学内に子育て拠点子育てカレッジを設置し、大学地域行政の共同で設置運営利用する取り組み、倉敷市では23年度から開設する中終わりを設置し、地域の子育て支援モデル事業を実施することで、大学・地域・行政が共同で より良い子育て支援ができると考える。そこで市内に多数ある子育て支援団体の中での私立短大の位置づけは、答え、子育てカレッジの目的は私立短大、特に保育学科が有している子育てに関する専門知識を幅広く活用し、子育て中の親へ支援を行うこと、また学生により実践的な教育環境を提供することである。子育てカレッジの設置にあたり、私立短大、幼稚園、保育所、子育て支援団体などを含めた運営協議会を立ち上げるとともに、その事務局を私立短大に置くことにより、それぞれの参加機関の連携を図っていきたい。田木公雄議員、子どもの医療費助成の拡充について。問い、本市の子ども医療費の助成は、就学時までは入院、通院、小学校6年生までは入院のみの無料化を実現している。県下で最も進んだ自治体は、高校卒業まで入院・通院の無料化が実現されており、本市が県下で最も遅れた自治体となっている。来年度からは少なくとも小学校6年生までの通院医療費の無料化を求める。答え、子どもの医療費助成の拡充は子育て支援の重要な政策であり、県内における他都市の状況も十分認識している。一方で、現在の景気の状況による生活保護費などの扶助費の増加や、地域経済下支えのための支出の増加により、財源が厳しい状況にあることも事実である。どのような方法で実施が可能か、財源の状況を踏まえ前向きに検討したい。森脇俊明議員、教科書のバリアフリー化について。問い、読み書きが困難な児童生徒の学習を支援するツールとして、教科書の内容を電子化し、パソコン上で音声と文字などを同時再生できるようにしたマルチメディアデイジー教科書が注目されている。最近では、すべての子どもが学びやすいように教科書のバリアフリー化が進められているが、本市はこの教科書の活用についてどう考えているのか。答え、本市では教科書は国の施策に従い、通常の教科書だけでなく、児童生徒の個々の障害に応じた教科書、一般図書、字を大きくした教科書などを適切に無償給与し、有効に活用している。本市としては、児童生徒の個々の実態に合った補助教材を活用することは重要であると考えており、デイジー教科書についてはどのような使い方ができるか、モデル校の活用実態などを調べていきたい。